夢物語ドリーマーズストーリー。はい、番組後編では夢物語と称しまして、いろんな方の夢をお伺いしております。今日はですね、ドリーマーのメンバーで現在大学生の宮下空さんに来ていただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、宮下空さん、まあ空くんっていつも呼んでるんですけど、はいはい、ドリモンは4年前ぐらいですかね。
そうですね、まだカーティベーターだった頃に、
う
ん、
そうですよね、
2017年の、秋ぐらいですね、
に、まあ、あるイベントで知り合ってっていうところから、うん、当時高校生っていう、うん、まだね、その本当に、まあ、学校に行っててっていうようなタイミングの中で前身のカーティベーターにも入ってもらってというので、うん、すごく活躍していただいて、今もオンゴーイングで活躍していただいてますけどもあ、まあ、今日は来ていただいたのは本当に今までお話してる中でクー君のその小、うん、まあね、今二十歳ですかね。
今二十歳ですね。
ですよね。今までの間もいろんな人生があるんだなっていうのを少し聞いたことがあってぜひ、はい、お伺いしたいなと思って、それはまあクー君の同年代の人にもいろいろ気づくところがあるかなと思いますし、うん、まあ年齢上の人も下の人も面白いんじゃないかなと思って、うん、ぜひお話してもらえればと思ってます。
はい、はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。
じゃあまず簡単に自己紹介を、
はい、できますか。じゃあ改めて、現在、慶應義塾大学に所属している宮下空と言います。よろしくお願いします。ドリームオンでは、フレックスプラットフォームのチームに所属しています、
うんうん、はい、ありがとうございます。で、まあ、あれですね、空飛ぶ車作った時は本当に実験にの、まあ、サポートというか、はい、一緒に実験したりとかやってますし、
そうですね、
まあ、ドローン の, 免許とも自分で取って、
はい、
でそれでいろいろ技術的なことも
取り組んだりとか、ね、勉強してます、はい、うん、いろいろなことに学ばせていただくために、そうですね、カーティベーターでは、まあ、カーティベーターの時もそうですし、今でもいろんなことを、うん、ね、見させてもらって勉強してる最中です、
うん、まあ、普通の高校生大学生ではなかなか得られない経験をいろいろしてるんじゃないかなと思うんですけども、
はい、本当に貴重な経験させてもらっていや、なかなかその開発の真ん前で行くっていうのってなかなかないなって、
うんうん、
職業体験とかもこう学校でも受けたんですけど、うん、やっぱ何か現場でやるっていうのは本当に少なかったの で、
ね、うん、
僕にとっては本当に、うん、貴重な経験になりました、うん、
はい、まあ、そんなクー君のそのどうしてそういうふうなこう育ちに至ったのかっていうところの、うん、まあ、幼少期の話、
はい、
少しお伺いできればと思うんですけど、はい、どんな夢とかどんなやりたいことがあったかとかありますか。
はい、そうですね、私の幼少期の夢っていうのが、まあ、ヒーローになりたいっていう、こう、うん、夢はあったんですけれども、うん、まあ、それは誰かを守るヒーローっていうところが強くてですね、
うん、
ちょうど僕がこう、まあ、子供の頃に見てたヒーローが結構こう、まあ、悪を倒すっていうのも若干あったんですけど、
うん、
人を守るために戦うっていう感じの色が強かったのもあって、
うん、
まあ、どうやったらじゃあその何か自分にとって大事なものを守れるんだろうっていうのを思ってたので、
うん、
であとはただそうなって、そんな時に大きくなったらこうなりたいというよりかは、
うん、
自分がこう生きていきたい、こうなりたいというどちらかというと夢というよりかは憧れに近い感じだったなっていうふうに、
うん、
まあ、記憶今思うと、まあ、憧れだったんだろうなっていう、まあ、それは学校とか、まあ、幼稚園とかでもそうですし、何かこう、まあね、いたずらされてる子にするのもやめなよってこう、うん、まあね、正義感発揮して割って入ることもあったんですけど、
うん、
もう目的は悪いことをしてるやつをこう懲らしめるというよりかは被害を受けてる人から被害を受けてる人を守りたいっていうイメージが強かったですね、う
ん、なるほど。その時のちなみに具体的になんかヒーローってこう何ですか、漫画とかなんかであったんですか。
トミカヒーローレスキューフォースっていう、うん、まあ、レスキューを舞台にを題材にした、うん、番組がありまして、
うん、
それで本当に災害救助っていうところのイメージ、うん、人の命を救うっていうことはどういうことなんだろうっていう、うん、まあ、ことを考えさせられましたね。その時小学校 校3年生とかそれぐらいだったので、でそのまあよそのシリーズが終わった翌年に東日本大震災とかもあったりとかしたので、本当に命を守ることとかどういうことなんだろうって、そこから強く意識はしましたね。
でも、多感です。で、かつ早いですね。小学校3年
そう
生ぐ
で
らい
す
でそこま
ね。
で思えるっていうの
ちょうど小学校2年生の頃からライフセービングの、ジュニアクラブに所属していたこともあって、まあ、命を守ることっていう、そのまずは子どもたちは自分の身を守ることからスタートをするんですけど、そういうその人を助けるというよりかは自分の、ま、あ、なんだろう、自分の身を守ることによって、まあ、他の人たちの安全も守っていくいうところで、例えば子どもたちにできることって何だろうっていうのを、まあ、考えさせられた時、考えるっていうその、まあ、講習というか授業があった時に、僕の恩師の一人が教えてくれたのがビーチクリーン、まあ、ビーチコーミングとかあるじゃないですか、こう海岸のゴミを拾う、海岸のゴミ拾い一つも大事なそのレスキューなんだよって。なんでかっていうと、それ例えばそこにガラス片だったりとか注射針が落ちてたとして、それを踏む人がいなくなるから、怪我する人がいなくなる、怪我する確率が減るっていうことは、人のその人の怪我だったり、そこから発生その関連する病気だったりっていうものからその人を守ったことになるんだよっていう教えてもらったことも含めて、なんか一歩一歩そうやってやっていくのっていう、それもありなんだっていう、本当になんか救急隊みたいにね、こういう現場に行って大丈夫ですかってやるのがね、救助だったりとかね、救命だと思ったんですけど、そういうことじゃないんだよっていうのも一つでかかったですね。
なるほどですね。じゃあまあでもそのいう理想像があっていきなり小学生でなるっていうのは難しいと思うんですけど、
そうですね、難しかったです。
実際それらに向けて動き、なんかまあ動き始めたとか、何かこう具体的なアクションになってったとかっていうのはどっかあったんですか？
そうですね、そうなってくるとやっぱり高校入ってからのことになって、まあ高校入った直後ぐらいに、その恩師の人が、まあ、ドローン、ライフセービングでドローンをどうやって使っていこうかみたいなことを考えているっていう話を聞いて、ぜひ見学させてもらえませんかって言って、で見学させてもらって、そのドローンを使ってその救助する、まあ、デモフライト試験検証みたいにさせてもらった時に、これって空飛ぶ車と同じ機構のものだよねとかって思いながらも、まあ、自分が今じゃあこれ携わってることでできるんじゃないかなっていうふうに思って、憧れから自分の目的に変わってったんですね。単純な憧れから、今自分ができることって、じゃあそこに今まで積み上げてきたそのライフセービングで人の命を守りたいっていう思いと、まあ、そのための技術で、そして今新しく手に入って、自分の中にこう入ってきた、まあ、空飛ぶ、まあ、そのドローンとかといった技術、本当にあの時代が多分一番そのね、発展期と言いますか、まあ、今でも発展し続けてますけど、こうちょうど技術の進みの伸びしろが一気にぐっと上がった時代だと思うので、そこの時代に見られたことがやっぱ自分の今の進んでいるところとかのきっかけとか、まあ、イメージに深いものに変わってきました
な
ね。
るほど。実際、まあ、そこから、具体的にドローンっていうのに興味を持ってっていうところだと思うんですけど、その後はどんな感じだったんですか？
まあ、その後は今、まあ、僕が通ってる慶應義塾大学の、その自主ゼミみたいなところがあったので、そこに、まあ、参加させてもらって、まあ、ドローンの勉強をしながら、どうやってドローンを使っていくんだっけとかっていう、こう思いを構想しながら、そのプランを立てていくっていうふうにしてました。で、まあ、その時にちょうど、まあ、カーティベーターの方だと空飛ぶ車のその組み立てとかが始まっていった時期だと思うんですよね。で、その試作機のそのものも見ながら、どうやってこれが、このドローンとやっぱり空飛ぶ車の形って似てるじゃないですか。もう基本システムが基本的には一緒なので、大型化して有人化、小型化して無人化っていうところだったと思うので、その中で自分のやりたいことと、その今見てるものってどういうふうに組み上がっていくんだろうっていうのを考えながら、自分のやりたいようにちょっとこう進めていきたいなっていう感じで、こうプランを立てながら勉強してっていうのを繰り返してましたね。
なるほど。ちなみにカーティベーターに入るきっかけは、まあ、自分自身も知ってるんですけども 改めて話していただいてもいいですか？
まあそうですね、ちょうどカーティベーター、まあ、翼さんとの出会いが、エティックさんというところのが主催しているシンクビッグキャンプっていう、まあ、全国のね、18歳以下の高校生の人たちとか、まあ、そういう人たち、全国18歳以下の人たちが集まるイベントがあって、でその時に、まあ、翼さんに出会って、あとは、まあ、本当にきっかけとなったのは、本当にいろんなジャンルの人たちの、まあ、全国からいろんなジャンルの、なんでしょうね、ことを進めたりとか考えたりとかしている同年代と会うっていうことがすごく非常に刺激的で、今までその海外に行ったこと、その日本の選抜で海外に行くっていうことはあったんですけど、まあ、どうしてもその1個のジャンルといいますか、必ず何か共通のテーマがあってそこに集まったっていう、まあ、選抜されたっていうところがあったので、本当に全然知らないその界隈と言っていいのか、まあ、本当にそう業界だったりとか、まあね、知識を持つ人たちと出会えたっていうところがすごく刺激になって、で、まあ、もっともっとそういうことを、まあ、なんでしょうね、見てみたいっていう気持ちと、まあ、僕にとって翼さんがすごくその空飛ぶ車っていうものを熱く語っている、で夢を追いかけ続けている大人ってすごくかっこいいなってその時に思ったんですよ。やっぱり夢を追い続けている大人っていうのがなかなか僕の中ではやっぱいなくて、その夢を叶えて今も走り続けてるはいたんですけど、夢を叶えようと走り続けてる人たちってなかなかいなかったなって、でそこがすごく自分にとって初めての経験で、あ、この人との、まあ、この人の話を聞きたい、この人の萌えでもっと学びたいっていうのがあって、ちょっとカーティベーター参加したいなっていうのがあって、ちょっと学校が落ち着いて、留学から帰ってきて夏ちょうど落ち着いてきたので、じゃあ9月になったら改めて入ってみたい、じゃあちょっと連絡してみようっていうところで翼さんに連絡して、今は、もうなくなっちゃいましたけど、テックショップの、何でしたっけ、説明会か、テックショップの説明会に参加して、カーティベーターに入りたいなっていうふうに思いを固めました。
いや、すごいありがたいお話ですけど、なんか、まあ、今さっき留学の話とかもあったかなと思って、少し留学の話も紹介してもらってもいいですかね。どうして留学しようと思ったかとか、どんなことを学んでたかとか。
まあ、高校生の時に2回大きな留学に行かせてもらって、まずはここが、まあ、参加してた、スタンフォード大学の、プレカレッジメント、プレカレッジメントインターナショナルっていう、まあ、プログラムがあって、まあ、世界中からその大学生活をこう体験してみようみたいな、まあ、プレカレッジメントっていうところもあって、そういう、全国なんか50何カ国の57のなんか国と地域みたいなところだったかな、いうところと参加して、で、まあ、その時に、なんて言ったらいいんでしょうね、まあ、その頃はまだその空飛ぶ車とかに対して、まだそのあんまりぼやっとしてた、こんなこともあったなぐらいだったんですけど、ただみんな他のやっぱりやってた子たちがこういう社会課題に対してこう切り込んでいったらいいんじゃないかとかっていう刺激がすごくあって、本当に大学生、まあ、今自分が大学行って思うんですけど、本当に大学でやるような授業、自分で考えて自分で今まで持ってる知識を持ってどうやるのっていうところを徹底的にやったなーっていう、2週間かけて徹底的にやっていくっていうのがあって、そこはすごく、なんでしょう、こう、まあ、ある意味こう特異な環境にの中でやるっていうのがすごくこう自分だけ印象的で、本当になんか生活を一変させた出来事だったなと思ってます。でもう一個その後留学があって、それがカーティベーターに参加した後なんですけれども、高校生外交官っていう、まあ、もっともっとちょっと期間が1.5倍ぐらいに3週間今度はアメリカに行くことがあって、そこで、まあ、その頃にはね、ドローン、空飛ぶ車とかドローンを使って何かしようと思っ、何かをしたいっていう形になってたんですけど、その頃の時にアメリカの、まあ、この間さっきの、スタンフォードのやつは世界各国だったんですけど、今言った、高校生外交官の方はアメリカと日本っていう2カ国だったんですけど、その時に初めて、まあ、9.11の、メモリアルに行ったりとか、いったそのいろんな、 まあ、アメリカだからこそある場所っていうのにも行かせてもらって、
うん、
で改めて今自分に何ができるんだっけって、自分が何をしたいんだっけっていうのをすごく深く考えさせられて、で改めてじゃあ救命っていうことを考えた時に、どうやってその救命を実現していくのか、
うん、
それこそ政策としてやっていくのか、ハードウェアに携わるのか、自分はどっちに行きたいんだっけっていうのを考えるきっかけにはなりましたね。その結果今そのハードとか機械の分かる、
うん、
まあ、政策というかそういった方の人間になりたいなっていう今思いになってます。
もうだいぶ明確ですね。
本当ですか、ありがとうございます。いや
なかなか大学入ってそこまでこうね、まあ、漠然とこう例えばそれぞれ車やりたいとかっていうのはあるかもしれないですけど、まあその中で技術とかまあ、ね、分かれるのはあるにしても、結構明確なビジョン、まあそれはだからやっぱりアクションを積み重ねてるからかなっていうふうには聞いてて思いますね。まあ、実際でもそうやって興味持ってとか夢を持って追いかける過程って結構苦しいことも多々あるかなと思っていて
ですね、そうですね、はい、
そこでのなんか苦労とかありましたか？
はい、まあ自分の中ですごく苦手というか苦労してたことは、目的がその目的というのは何か達成したいとかこうなりたいっていうのが曖昧だと、こう一個一個のこうやるべきことというか、まあ目標ってこう考えてはいるんですけど、まあ一日の目標ね、例えば今日か漢字を何回書くとか練習するとかっていう、ああいった目標がすごく嫌で達成しに嫌っていうのもありますし、やっぱり分かんなくて難しかったんですよね、何のためにやってるんだっけっていう迷子になっちゃって、やりたくないっていう気持ちだったりとか、分かんないっていう風にこうなっちゃうことがあって、なので、例えば一個一個の努力を積み上げるっていうのがすごく苦手でした。本当にそういった意味で一個一個その目的と目標の関係性っていうのが大事だったんだなって今なら分かりましたね。何のために今自分がなりたいものとかやりたいことのために何が必要なのかとか、なんでそれをやらなきゃいけないのかを考えていくっていうのは、やっぱ大事なんだろうなっていう、自分の中で納得する答えが必要なんだろうなっていうふうに思います。
そうですね。その、まあ、一方でというか、先ほどその、
はい、
アメリカに交換留学という形で行った時に、はい、自分のやりたいことについてすごく深く考える機会があったと、
はい、
いうふうにお伺いしましたけども、
はい、
その時にどうやって自分のやりたいことを考えたんですか？結構多分考えること自体はやる人もいると思うんですけど、見つからないっていう人も多くいるんじゃないかなと思ってて、まあ、空気の場合はもともとあったといえばあったと思うんですけど、改めて考えたという時にはどういうふうに考えたんですか？
まあ、結構自分の中でさっき、まあ、子どもの頃の夢っていうか、まあ、今でもそれは自分の中の人生の芯として、まあ、ヒーロー、まあ、誰かを守るヒーローになりたいっていうのはずっとあったので、そういうのを叶えるために今何が自分の中で使えるんだっけっていうのを考えてたと思います。まあ、使える武器じゃないですけれども、目的そのこうなりたいっていうものがあった時に対して今の自分に何ができるだろうって、で何ができるかを考えようっていうのがその多分自分なんでしょうね、夢について深く考える大きなきっかけになってて。
ああなるほどなるほど。あれですよね、だから大きな目標とか夢はあっても今すぐにそこに、はい、まあ完全に達しきるっていうの難しい中で、でも、
はい、
今の自分でやれること、
はい、
今の自分ならが達成できるレベルとかっていうのがあって、はい、それをまたクリアしていくと多分次に行くっていう意味での、今その断面でできることは何かっていうのを考えたっていうことですかね。
そうですね、今自分にできることを考えて、で例えば足りないもの、例えば、まあ、知識が足りないとか、それともその技術、練習するものと体としての技術が足りないんだったらそれをつけていこうっていう、まずはそうですね、夢から具体的にこう形を落とし込んでいくっていうところをずっと考えてたと思います。
それができるのは素晴らしいですね。やっぱその、
ありがとうございます。
やりたいことあってもアクションにつながらないっていうことは、往々にしてどうやったらいいかわからないってあると思うんですけど、 まあ、そこってでも、まあ、いろんな人とのなんていうかコミュニケーションとかによって得られるものもあると思うんですけど、最後は自分の中に多分答えがあるとした場合に、その考える時間を取るっていうのは結構重要なのかなと思っていて、
そうですね、
うん、
僕にとってその海外っていう、うん、まあ、基本的に言語が通じない、
うん、
で空気も水も違う場所っていうところで、
うん、
考えることがすごく良かったんだろうなっていう、うんうん、
なるほど、まあ、そういった中で、まあ、現時点っていうところにちょっと話を進めていければと思うんですけど、はい、今年の4月から慶応大学の湘南藤沢キャンパスの方に入学されて、
はい
はい、今はドローンのを使ったレスキューの、
はい、
まあ、研究なんですか？
そうですね、今は自分のちょっとやろうとしてる研究がまたちょっと方向性には変わっていて、うん、今ちょっと友達と一緒にプランを立てながら研究しているのは、
うん、
まあ、即応性の高いドローンっていうのをちょっと考えていきたいなと、うん、
即応性、
はい、
はい、
まあ、今あの翼さんがおっしゃっていただいたドローンを使ったレスキューっていうのは、うん、まあ、去年の夏、まあ、ね、地元というかその、まあ、神奈川県藤沢市で、うん、実際にやって、まあ、実証をしたんですね、
うん、
実験というか、まあ、でもう実際に実運用しながら検証していくっていう、
うん、
で結果を、まあ、その踏まえてっていうところなんですけれども、
うん、
どうしてもそのドローンを動かすのにってまだ電源を入れてからその、ね、モーター温めてすぐに動かすっていうステップを踏まなきゃいけないんですけど、
うん、
まあ、命の現場ってその1秒2秒1秒が命取りになったりとかするので、
うん、
例えば、ね、常に動かせる状態であるっていうのを意識したいなっていうところで今即応性っていうところに焦点を当てています、
うん、じゃあそういう意味では結構技術的な研究みたいな
ところ、そうですね、技術的な研究とあとはそれを動かすための、うん、その何でしょうね、法律的なシステムといいますか、
うん、
そういう条例的な、まあ、条例だったりとか法律とかいった、うん、まあ、措置ですよねっていうところも考えていきたいなと思っていて、あ、まあ、すごくドローンの技術的なこと、例えば制御だったりとか、
うん、
まあ、構築系みたいなことを勉強したいっていう子がいたので、じゃあ制御系はちょっとそっちに任せたっていう、
うん、
形にしながら、じゃあ自分はじゃあ例えばその車じゃないですけれども緊急車両みたいな緊急ドローンっていう扱いどうしたらできるんだっけとかっていうのをちょっと少しずつ考えてみようって、例えばその、はい、あとはその大元のどういう風にしたいっていうのと、
うん、
そうですね、そのさっき言った政策的なシステムっていうのを考えていきたいなっていう、
うん、
で実装を自分が少しずつ勉強するのもそうですし、
うん、
もっとそれが得意な人と一緒に役割を分担していくっていう今ことを考えながら進め、うん、研究っていうものを準備を進めてます。
そうなんですね、まあ、あれですよね、はい、湘南藤沢キャンパスの場合本当に1年生の時からそういうプロジェクトをやるっていうことで、
そうですね、
ある意味 の
できる、ね、はい、
夢の過程にすぐにこう乗れるというか、うん、やりたいところを着手できるっていうのはすごくいいことなのかなというふうには思っていて、で実際それの、まあ、延長の先にやりたいことっていうのがつながってるんだと思うんですけど、はい、まあ、まあ少なくとも大学でいうと4年間、
はい、
でその先、まあ、どういう形でこう、うん、まあ、就職なのか何かっていうのはまだこれからだと思うんですけど、まあ、
はい、
将来展望というか、
はい、
この大学4年間も含めてどういうふうにこう、
はい、
歩んでいきたいとかっていうのはありますか？
そうですね、まあ、今すごく思ってることは本当に、まあ、自分がまずやりたいことをやっていこうっていうふうに思ってはいるんですね、
うんうん、
まあ、そういって人の命を守るってい こう自分の芯になるところもそうですし、自分の興味としてもう何かものづくりをしていきたいっていう部分とかをこう結構刺激していきたいなと思っていて、
うん、
でそうですね、だから多分最終的な進路はちょっとまだ就職先とかどうしようとかっていうのはまだ、ま、うん、自分の中でこういろんなところに興味があるまだ段階なので、
うん、
これっていうのはないんですけれども、うん、まず、まあ、SSC の4年間でやっていくとしたらその、まあ、ドローン、そのドローンから関連したその、うん、まあ、人の命を守るために何ができるかっていうところをちょっと芯に置きながら考えていきたいなとは思ってます、
うんうん、
まあ、それは もともとカーティベーターで考えてた空飛ぶ車もそうですし、
うん、
それをじゃあね、どうやってその人の命を守る、まあ、人の命を守る、救うためにやっていけるかっていうのは、
うん、
まあ、これから必要なことだとは思っているんですね。
うんうん、
今、まあ、車がね、そんなに渋滞してるわけではないかもしれないですけれども、うん、いずれ車は渋滞していく、まあ、ものだと思ってますし、
うん、
本当ちょうどあの2000あの一番最初に翼さんにお会いした時のシンクビッグキャンプの課題だった2030年の新しい交通って、ね、何だろうって、
うんうんうん、
もうあれがもう10年切ったじゃないですか、うん、あの頃はまだ15年先の未来だったと思うんですけど、うんうんうん、10年切った時に今の時代の形とこれからの、うん、時代の形っていうのを考えていきたいなって、
うん、
そのために車を飛ぶ車だったらその、ね、交通安全の交通整理どうやってやっていくのとか、
うんうんうんうん、
そのドローンだったらどうやって安全にかつ、人の命を守るためのものを積んだりとか、
うんうん、
ね、人を輸送するための無人の大型のタクシーみたいな、
うんうん、
としてのドローンがあるのかとかっていうことを考えていく、
うん、
考えていきたいなというふうに考えてます。
すごい、もう一貫して人の命を救いたいとかっていうところはもう本当に芯が通ってて素晴らしいなと思うんですけど、はい、なんかあのちなみにお名前に空っていう名前に空が入ってるかと思うんですけど、
はいはい、
この辺は何か今のそのまあドローンにつながるのがあったのか分かんないですけど何かこう由来とかあるんですか？
そうですね、まああのちょっと仏教用語みたいな形にはなってくるんですけれども、うんうん、あのまああのただっていう、まあ、こと、うん、まあね、自分の名前って結構特殊で空に唯と書くんですけれども、
うんうんうん、
まあ、空ってその色即是空空即是色みたいな、その、うんうん、本当にただそれだけみたいなところの意味があって、
うん、
まあ、ある意味ゼロなんですよね、
うん、
空っぽっていう、うん、あの悪い意味ではなくて、だからこそ新しいものを生み出したりとか、
うん、
新しくこう始められるっていう、うん、いつでも起点になれるっていうところのイメージがすごく強くて、
うん、
でまあちょっとね、僕も両親も好きな歌の一つの歌詞のフレーズとして、
うん、
あの何にもないってこと、それは何でも、それは何でもありってことっていう、
うん、
あのまあ言葉があるんですけど、そこが本当に、うん、まあ両親と僕が認識を共有している由来ですね、
うん、
なので多分空に対して憧れを持つのも、
うん、
あの両親としては想定外だったと思います、
うん、
うん、あのなのでそこのところから、まあでもそうになるのもその何もないところから新しく住み、うんうん、持っていくっていうのはあったのかなって、なんとなくその感覚的な、
うん、
あのものとしてはあったのかもしれないですね。
なるほどですね、
はい。
まあ、でもあのそのくーくんの今までのお話聞いてた話とかも、まあ、
はい、
本当に自分でやりたいって思ったことに対して、うん、あの背中を押してくれるというか、まあ、送り出してくれるご両親の、
はい、
その、
はい、
なんて言うんでしょう、取り組みというのかがあったんじゃないかなと思っていて、
うん、
私もあのお会いさせていただいたことありますけど、
はい、
つくづく素晴らしいなというふうに思って
ありがとうございます。
なかなかあの、ね、やりたいことっていうのを、まあ、やらせたいけど、うん、いろんな障害があったり、
うん、
まあ、ちょっとこう安全というか、
うん、
あのそこまでやると危険なんじゃないかとかっていう思いもあったりもする中で、うん、まあ、あれでチャレンジを、
はい、
あのさせてるというかっていうところは、本当にくーくんのご両親の懐の深さと、まあ、そのくーくんの気持ちの強さとっていうのが、
はい、
あの導いてるんじゃないかなって思って、改めて素晴らしいなと思いましたね。
ありがとうございます。
はい、いや本当にあの貴重なお話と、なんていうか面白い話を聞かせてもらってありがとうございました。
ありがとうございました、
まあ、これからもあの、まあ、大学生活および、はい、まあ、ドリボーの活動だったり、はい、他の活動だったりあると思うんですけど、はい、まあ、あのぜひくーくんらしさというか、まあ、
はい、
ね、今のこの夢とその行動力を生かしてぜひ突き進んでいただければと思います。
はい、ありがとうございます、
はい、ということで今日はあのお時間いただきましてありがとうございました。
はい、ありがとうございました。